三四郎はその晩与次郎の性格を考えた。長く東京にいるとあんなになるものかと思った。それから里見へ金を借りに行くことを考えた。峰子のところへ行く用事ができたのは嬉しいような気がする。しかし頭を下げて金を借りるのはありがたくない。三四郎は生まれてから今日に至るまで人に金を借りた経験のない男である。その上、カスという当人が娘である。独立した人間ではない。たとえ金が自由になるとしても、兄の許諾を得ない内緒の金を借りたとなると、借りる自分はとにかく、後で貸した人の迷惑になるかもしれない。あるいは、あの女のことだから迷惑にならないように初めからできているかとも思える。何しろ会ってみよう。会った上で借りるのが面白くない様子だったら断って、しばらく下宿の払いを伸ばしておいて、国から取り寄せればことは済む。東洋はここまで考えて区切りをつけた。あとは散漫に峰子のことが頭に浮かんでくる。峰子の顔や手や襟や帯や着物やらを想像に任せてかけたり割ったりしていた。ことに明日会うときにどんな態度でどんなことを言うだろうと、その光景が一通りにも二十通りにもなっていろいろに出てくる。三四郎は本来からこんな男である。用談があって人と会見の約束などをするときには、先方がどう出るだろうということばかり想像する。自分がこんな顔をして、こんなことを、こんな声で言ってやろうなどとは決して考えない。しかも、会見が済むと、後からきっとその方を考える。そうして後悔する。ことに、今夜は自分の方を想像する余地がない。三四郎はこの間から峰子を疑っている。しかし、疑うばかりで一向埒が明かない。そうかと言って、面と向かって聞き正すべき事件は一つもないのだから、一刀両断の解決などは思いもやらぬことである。もし三四郎の安心のために解決が必要なら、それはただ峰子に接触する機会を利用して、先方の様子からいい加減に最後の判決を自分に与えてしまうだけである。明日の会見はこの判決に欠くべからざる材料である。だから、いろいろに向こうを想像してみる。しかし、どう想像しても自分に都合のいい光景ばかり出てくる。それでいて実際は甚だ疑わしい。ちょうど汚いところをきれいな写真に撮って眺めているような気がする。写真は写真としてどこまでも本当に違いないが、実物の汚いことも争われないと一般で、同じでなければならぬはずの二つが決して一致しない。最後に嬉しいことを思いついた。峰子は与次郎に金を貸すと言った。けれども与次郎には渡さないと言った。実際与次郎は金銭の上においては信用しにくい男かもしれない。しかしその意味で峰子が渡さないのかどうだか疑わしい。もしその意味でないとすると、自分には甚だ頼もしいことになる。ただ金を貸してくれるだけでも十分の好意である。自分に会って手渡しにしたいというのは。三四郎はここまでおのぼれてみたが、たちまち、やっぱり愚弄じゃないか、と考え出して急に赤くなった。もし、ある人が会って、その女は何のために君を愚弄するのかと聞いたら、三四郎はおそらく答えなかったろう。強いて考えてみろと言われたら、三四郎は愚弄そのものに興味を持っている女だから、とまでは答えたかもしれない。自分のおのぼれを罰するためとは全く考えなかったに違いない。三四郎は峰子のためにおのぼれしめられたんだと信じている。翌日は幸い教師が二人欠席して、昼からの授業が休みになった。下宿へ帰るのも面倒だから、途中で一品料理の腹をこしらえて峰子の家へ行った。前を通ったことは何遍でもある。けれども入るのは初めてである。瓦葺きの門の柱に、里見京介 という表札が出ている。三四郎はここを通るたびに、里見京介という人はどんな男だろうと思う。まだ会ったことがない。門は閉まっている。くぐりから入ると玄関までの距離は存外短い。長方形の御影石がとびとびに敷いてある。玄関は細いきれいな格子で立て切ってある。ベルを押す。取り次ぎの下女に、峰子さんはお宅ですか?と言ったとき、三四郎は自分ながら気恥ずかしいような妙な心持ちがした。人の玄関で妙齢の女の在否を尋ねたことはまだない。甚だ尋ねにくい気がする。下女の方は案外真面目である。しかもうやうやしい。一旦奥へ入って、また出てきて、丁寧にお辞儀をして、どうぞと言うからついて上がると応接間へ通した。重い窓掛けのかかっている西洋室である。少し暗い。下女はまた、しばらく、どうか、と挨拶をして出て行った。三四郎は静かな部屋の中に席を閉めた。正面に壁を切り抜いた小さい暖炉がある。その上が横に長い鏡になっていて、前にろうそく立てが2本ある。三四郎は左右のろうそく立ての真ん中に自分の顔を映してみて、また座った。すると、奥の方でバイオリンの音がした。それがどこからか、風が持ってきて捨てていったようにすぐ消えてしまった。三四郎は惜しい気がする。厚く張った椅子の背に寄りかかって、もう少しやればいいがと思って耳を澄ましていたが、音はそれぎりでやんだ。約一分も経つうちに、三四郎はバイオリンのことを忘れた。向こうにある鏡とろうそく立てを眺めている。妙に西洋の匂いがする。それからカソリックの連想がある。なぜカソリックだか三四郎にもわからない。その時、バイオリンがまた鳴った。今度は高い音と低い音が二三度急に続いて響いた。それでぱったり消えてしまった。三四郎は全く西洋の音楽を知らない。しかし、今の音は決してまとまったものの一部分を弾いたとは受け取れない。ただ鳴らしただけである。その不作法にただ鳴らしたところが三四郎の情緒によくあった。不意に、天から二三粒落ちてきた、でたらめの雹のようである。三四郎が半ば感覚を失った目を鏡の中に映すと、鏡の中に峰子がいつの間にか立っている。下女が立てたと思った戸が開いている。戸の後ろにかけてある幕を片手で押し分けた峰子の胸から上が明らかに映っている。峰子は鏡の中で三四郎を見た。三四郎は鏡の中の峰子を見た。峰子はにこりと笑った。いらっしゃい。女の声は後ろで聞こえた。三四郎は振り向かなければならなかった。女と男は直に顔を見合わせた。その時、女は庇の広い髪をちょっと前に動かして礼をした。礼をするには及ばないくらいに親しい態度であった。男の方は帰って椅子から腰を浮かして頭を下げた。女は知らぬ風をして向こうへ回って鏡を背に三四郎の正面に腰を下ろした。とうとういらした。同じような親しい調子である。三四郎にはこの一言が非常に嬉しく聞こえた。女は光る絹を着ている。さっきからだいぶ待たしたところを持ってみると、応接前出るためにわざわざ綺麗なのに着替えたのかもしれない。それで淡然と座っている。目と口に笑みを帯びて、無言のまま三四郎を見守った姿に、男はむしろ甘い苦しみを感じた。じっとして見られるに耐えない心の起こったのは、そのくせ女の腰を下ろすや否やである。三四郎はすぐ口を開いた。ほとんど発作に近い。佐々木さんがあなたのところへいらしたでしょ?と言って、例の白い歯を表した。 女の後ろには、さきのろうそく立てが、マントルピースの左右に並んでいる。金で細工した妙な形の台である。これをろうそく立てと見たのは三四郎の奥段で、実は何だかわからない。この不可思議のろうそく立ての後ろに明らかな鏡がある。光線は厚い窓掛けに遮られて十分に入らない。その上天気は曇っている。三四郎はこの間に峰子の白い歯を見た。佐々木が来ました。何と言っていらっしゃいました?僕にあなたのところへ行けと言ってきました。そうでしょう?それでいらしたの。とわざわざ聞いた。ええ、と言って少し躊躇した。後から、まあそうです、と答えた。女は全く歯を隠した。静かに席を立って窓のところへ行って外を眺め出した。曇りましたね。寒いでしょ、外は。いいえ、存外暖かい。風はまるでありません。そう。と言いながら席へ帰ってきた。実は、佐々木が金を、と三四郎から言い出した。わかってるの、と中途で止めた。三四郎も黙った。すると、どうしてお亡くしになったの?と聞いた。馬券を買ったのです。女は、まあ、と言った。まあ、と言った割に、顔は驚いていない。かえって笑っている。少し経って、悪い方ね、と付け加えた。三四郎は答えずにいた。馬券で当てるのは、人の心を当てるより難しいじゃありませんか。あなたは作品のついている人の心さえ当ててみようとなさらない、のんきな方なのに。僕が馬券を買ったんじゃありません。あら、誰が買ったの?佐々木が買ったのです。女は急に笑い出した。三四郎もおかしくなった。じゃあ、あなたがお金がご入用じゃなかったのね?バカバカしい。いることは僕がいるのです。本当に?本当に。だって、それじゃあ、おかしいわね。だから、借りなくてもいいんです。なぜお嫌なの?嫌じゃないが、お兄さんに黙ってあなたから借りちゃよくないからです。どういうわけで?でも、兄は承知しているんですもの。そうですか。じゃあ、借りてもいい。しかし、借りないでもいい。うちへそう言ってやりさえすれば、一週間ぐらいすると来ますから。ご迷惑なら強いて。峰子は急に冷淡になった。今までそばにいたものが一丁ばかり遠のいた気がする。三四郎は借りておけばよかったと思った。けれどももう仕方がない。ろうそく立てを見て済ましている。三四郎は自分から進んで人の機嫌を取ったことのない男である。女も遠ざかったぎり近づいてこない。しばらくするとまた立ち上がった。窓から外を透かしてみて、降りそうもありませんね、と言う。三四郎も同じ調子で、降りそうもありません、と答えた。降らなければ私、ちょっと出てこようかしら。と、窓のところで立ったまま言う。三四郎は帰ってくれという意味に解釈した。光る絹を着替えたのも、自分のためではなかった。もう帰りましょう、と立ち上がった。峰子は玄関まで送ってきた。靴脱ぎへ降りて靴を履いていると、上から峰子が、そこまでご一緒に出ましょう。いいでしょう、と言った。三四郎は靴の紐を結びながら、ええ、どうでも、と答えた。女はいつの間にか叩きの上へ降りた。降りながら三四郎の耳のそばへ口を持ってきて、怒っていらっしゃるの?と囁いた。ところへ、下女が慌てながら送りに出てきた。